まず御言葉から始めます。誠に誠にあなた方に告げます、一粒の麦がもし地に落ちて死ななければそれは一つのままです。しかしもし死ねば豊かな実を結びます。自分の命を愛する者はそれを失い、この世でその命を憎む者はそれを保って永遠の命に至るのです。私に仕えるというのならその人は私についてきなさい。私がいるところに私に仕える者もいるべきです。もし私に仕えるなら父はその人に報いてくださいます。アーメン。一粒の麦は一つの種です。小さな小さな硬い物体です。その種は、もうそのままの状態であれば何年も持ちますけれども、何年経っても小さい小さい硬い物体のままです。しかしそれがもし地面に落ちて、そして芽を出し実を結び、そういうことが地面に落ちればそのように何倍にも何倍にもなることができます。ですから、種の状態であるものは一度壊れて死んで、そして、芽が出て木にならないとそれは実を結ぶことはできません。この度キム・カイレツ兄弟は地に落ちました。そして、これから芽を出しどんどん成長して豊かな実を結ぶことになっていくかと思います。今私たちは兄弟が地に落ちたことについて悲しみがあります。しかしそのことは最善、すべてを最善へと導いてくださる主が豊かに成長させて、いずれは実を結ばしてくださることを私たちは信じております。ですからそれゆえに私たちは主に賛美したいと思います。ルカの福音書を開いてください。ルカの福音書の23章、じゃあですね、僕が読みますので、皆さん、聞いていてください。ルカの福音書の23章、まず、39節から読みます。ここはイエス様が十字架にかけられている場面です。十字架にかけられていた犯罪人の一人はイエスに悪口を言い、あなたはキリストではないか、自分と私たちを救えと言った。もう一人の方が答えて彼をたしなめて言った。お前は神をも恐れないのか、お前も同じ刑罰を受けているではないか。我々は自分のしたことの報いを受けているのだから当たり前だ。だがこの方は悪いことは何もしなかったのだ。そして言った。イエス様、あなたの御国の位にお付きになる時には私を思い出してください。イエスは彼に言われた。誠にあなたに告げます、あなたは今日私と共にパラダイスにいます。アメン。十字架の両隣に、犯罪人がつけられていました。強盗です。それも死刑になる、強盗ですから、よほど悪いことをしてきた人たちです。一人が、言いました。悪口を言ったんです。あなたはキリストではないか、自分と私たちを救え。私たちは神様に悪口を言う時もあるかもしれません。あなたはキリストではないか、あなたは救うものではないか、あなたは神というふうに自称しているではないか、あなたが神であるなら自分と私たちを救え。 あなたが神なら私たちを救え。人はとても自分勝手なものですね。自分が困った時に神様を求めます。自分を救えと言います。自分のことは自分のしてきたこと、それはお構いなしです。この死ぬ間際になってさえこのように、言う人もいます。私たちはどちらでしょうか。死ぬ間際に神様に悪行を言う方でしょうか、それとももう一人の方でしょうか。十字架はこのようにして人を右と左に分けます。一方の方は永遠の救い、もう一方の方は最後まで自分のこと、自分勝手な考えで最後の最後までいる、そのようにして死んで滅んでいく、その二つのどっちかです。もう一人の方はどうしたでしょうか。自分のしたことの報いを受けているのだから当たり前だということを言っています。そしてイエス様のことをメシアだと認めていますね。御国の位にお付きになる時にはという言葉を言っているからには、イエス様は御国の位にお付きになると告白しています。イエス様も隣に苦しんで十字架につけられてもうすぐ死ぬ、そんな隣の十字架につけられている人に向かって、あなたは御国の位にお付きになるというふうに告白してるんですよ。ですから天を意識してるわけです。人生の最後の最後にこのようにしてイエス様を呼び求めているんです。人生の最後にイエス様を呼び求めている人にはイエス様は何て答えてくださいますか。私と共に今日パラダイスにいますというふうに言います。カイレツさんもあの表情はパラダイスにいる表情でした。人生の最後の最後に自分のことではなくイエス様を呼び求めたからです。続けて読みます。その時すでに12時頃になっていたが、全地が暗くなって3時まで続いた。太陽は光を失っていた。また神殿の幕は真っ二つに裂けた。イエスは大声で叫んで言われた。父よ、我が霊を御手に委ねます。こう言って息を引き取られた。この出来事を見た百人隊長は神を褒めたたえ、本当にこの人は正しい方であったと言った。またこの光景を見に集まっていた群衆も皆こういういろいろな出来事を見たので胸を叩いて悲しみながら帰った。しかしイエスの知人たちとガリラからイエスについてきていた女たちとは皆遠く離れて立ち、これらのことを見ていた。十字架につけられている場面、3時間ほど暗闇になりました。全地が暗くなりました。神様もイエス様を見捨てたんです。イエス様を見捨てたからイエス様はなぜ私を見捨てになったのですかと叫びました。イエス様は何で見捨てられたんでしょうか。イエス様は罪を負われたんです。人類の罪、そして罰を受けて呪われて、このようにして死に定められたのです。神様はそれゆえイエス様を罪とされたから見捨てられたんです。世の始まる以前から神様の身元におられたお方が罪とされて見捨てられる、どんなにか苦しまれたことでしょう。 イエス様は絶望の中の絶望のうちに落とされたんです。人から唾をかけられ、罵られ、悪行を言われ、神からも見放されたんです。本当は私たちが受けるべき罪なんです。本当は私たちが見捨てられるべきなんです。そこでイエス様は叫びました。まさに命を引き取ろうとしている場面です。父よ、我が霊を御手に委ねます、こう言って息を引き取られました。イエス様はここ人生の最後の最後でこういうふうには祈りませんでした。父よ、私をここからこの苦しみから解き放って助けてくださいとは祈りませんでした。イエス様、この十字架から下ろしてくださいとも祈りませんでした。私たちはよく祈ります。この苦しみから解放してください、自分たちを救ってください、そのように祈りがちです。しかしイエス様はご存知だったんです。自分がこの十字架から降りてその場が楽になるようなことよりも、むしろ死んで復活することの方がはるかに優れているということを知ってたんです。一粒の麦は地に落ちて死ななければ実を結びません。一度死ななければ復活はないからです。ですからイエス様はそちらを選ばれたんです。そのようにして見ていた百人隊長、この百人隊長はローマという神様の国ではないこの世的な、しかも兵士です。彼はそれを見ていて、その栄光を見たんです。神を褒めたたえて、本当にこの人は正しい方であったと言いました。このような異国のものがですよ、神を褒めたたえるんです。私たちは昨日カイレスさんの告別式で、御言葉を語りました。入国管理局の職員が3人いたんですけれども、同じ式に列席していたんですけれども、彼らはこちらの方をじっと見て御言葉に聞き入っていました。賛美する時も職員2人は賛美していました。一人は、慣れていなかったからだと思うんですけども、戸惑った様子でしたけれども、職員のうちの二人は神様を賛美していたんです。私たちの目から見たら、彼らはカイレスさんの命を奪ったことに加担した者たちに見えるかもしれませんけれども、彼らでさえ賛美をするんです。カイレスさんの死によって彼らが御言葉を聞いて、聞き入って、じっとこちらを見て、そして賛美を神様に捧げたんです。このようにして聖なる聖徒の死は多くの実を結ぶんです。またこの光景を見て集まっていた群衆も、そのイエス様の死の場面を、いろいろな出来事を見て、胸を叩いて悲しみながら帰ってきました。彼らは、この群衆というのは、その前の晩イエス様のことを覗けというふうに言った者たちです。十字架にかかっている場面においても頭を振りながら罵って、彼は他人を救ったが自分を救えないというふうに罵りました。その群衆がですよ、胸を叩いて悲しみながら帰っていきました。カイレスさんの葬儀の時も本当に悲しみに溢れていました。集った一人一人が悲しんでいました。イエス様の知人たちは遠くから離れて見守っていました。おそらく心配していたでしょう。 私たちはあの近くでイエス様の死を間近に見ることができない。そしてイエス様は死なれた。これからどうしよう。弟子たちは この日から3日間家に閉じこもっていました。ユダヤ人たちを恐れていました。そして多くの心配があったことでしょう。今まで俺たちはあのイエス様、このイスラエルを解放してくださると思っていたイエス様に付き従っていた、そのイエス様から多くのおこぼれもいただいていた。でもどうしよう、イエス様は死んでしまった。もうユダヤの救いは望めない。もう俺たちのこれからの生活も望めない。どうしよう。そういうふうに思っていたことでしょう。しかしそれはわずか3日の後、喜びに変えられます。復活したからです。イエス様が復活があるから喜びに変わります。私たちは今悲しみがあるかもしれません。しかし復活があります。いずれ一粒の麦が地に落ちて、それが割れて芽を出し、命をどんどん大きくしていって、そして復活を喜ぶ日が来ます。聖書には、神様にとっては一日は千日のようであり、千日は一日のようであると書いてあります。カイレスさんはおそらく天に召されて、すぐ次の日におそらく私たちと会うことができるではないかと思います。なぜなら千日は一日のようであるからです。天の御国はあらゆる良きもので満たされています。もはや死も悲しみも叫びも病も貧しさもありません。とてもとても素晴らしいところです。そこで今カイレスさんは慰めを受けています。私たちも残された人生、あと何年か分かりません。その日々は苦悩に満ちているかもしれません。悲しみに満ちているかもしれません。しかし私たちはこの人生を神様と共に全うすることができます。私たちのうちには、信じた私たちのうちにはイエス様が宿られています。カイレスさんは今イエス様の元にいます。ということは私たちのうちにおられるイエス様と共にカイレスさんはいるんです。私たちはこの残された地上のこの競争を、天という故郷を見ながら一心に走っていくべきです。私たちは知られていないようで、実は知られているんですよ。天において、霊的な世界において、私たちは大勢の観衆に見守られています。ですから私たちはこの地上での競争を一心に天を思いつつ、イエスというお方を見つめながら、彼から目を離さずにこの残された地上の歩みを歩んでいけたらと思います。では一言お祈りいたします。愛する天のお父様、私たちは地上に残された生を全うしなくてはなりません。それは、悲しみに満ちているかもしれませんけれども、しかし慰めにも満ちております。なぜならイエス様がいつも私たちと共におられるからです。私たちはこの地上の歩みをイエス様、あなたから目を離さずに、この与えられている競争を一心に走り抜き、そして天においてよくやったと、あなたご自身から、イエス様ご自身から冠をいただくことができますように、この地上での歩みを守ってください。一粒の麦は地に落ちなければ、そのままただの小さい硬い物体に過ぎません。私たちも主よ、肉において死ななければあな なたという新しい命を息吹くことはできません。硬い硬い殻を破らなければ芽は出てきません。私たちがそれまで生まれながらの歩み方を一度壊すことができますように、壊しても壊してもまた硬い殻で閉じてしまうような、そのような繰り返しから私たちを解放し、ただイエス・キリストを主とする歩み方、その新しい歩み方をずっと続けていくことができますように、どうか守ってください。この祈りを私たちの主である愛するイエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。